青空 FM 第63回目。第63回目はゲストにニルフィさんをお迎えしております。ニルフィさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ早速軽く自己紹介をお願いします。
はい、ニルフィという名前でネット上で活動しております。本業はですね、今のところセキュリティのエンジニアということで、ウェブアプリケーションとかの脆弱性ですね。要は、粗探しをしております。で、その前は、普通に Java メインで Web アプリケーションの開発をしていたという感じですね。それぞれ10年くらいのキャリアがあります。仕事はそんな感じです。
そんな感じで大丈夫ですか？
はい。
はい。ニルフィーさんと初めてお会いしたのは、去年の4月の技術書店
そうで
ですすよ
ね。
ね。
はい。
あれは 6？
6でしたっけ？ なんかもう昔のことすぐ忘れちゃうんですけどね。
確か6だった気がするんですけど、
はい。
6は僕が確か、あ、違う。あれ4月？秋の技術書店でしたっけ？
どっち
なん
で？
か秋な気がしてきたな。7、秋ですね。秋の技術書店だ。
確か7で落ちたんですね、そういえば。
そうですよね。
ええ。
そう、僕6落ちて、岡新さんっていう人に、委託させてもらって、7は僕が受かって、で、誰か落ちた人を一緒に出ませんかって話をしたのが確か7でしたね。
なるほど。
そうだ、
そ
そう
の技
だ。
術書店5、6と連続で参加できて、でも自分の書いた本が売れて、よしよしと思って、7に応募したら、落選の通知が来て、こんなタイミングで落ちるんだって、それは、する人もいれば落ちる人もいるっていうことで、ちょっとびっくりしたんですよね。びっくりする必要ないんですけどもね。そもそもなんで根拠もなく当選すると思い込んでたのか、今になっては不明なんですけど。で、どうしようかと。同人誌書いて売るっていうのはすごい楽しかったんで、物理的に。これ途切れさせるのはもったいないなと個人的に思ったところで、たまたま、その流通書店というキーワードで検索してたら、フォルテさんに巡り合ったと。
そうなんですよね。なんで、半年ちょいぐらい、6月、7月ぐらいに多分申し込みとかやってたんで、もう半年というよりは1年近い感じなんですけど、
はい。
サークル名が脆弱性診断研究会ですよね。
そうです。
脆弱性診断研究会って名前で本を出されていて、基本的にそのセキュリティ系の本、毎回ツールの名前を忘れるんですけど
WASP-ZAP っていう。
あ、そうだ。OWASP ZAP ですね。Java
はい。
製の、脆弱性診断。ウェブアプリですよね。ウェブアプリの、脆弱。
スタンダードのスイング系
あ、
で
もう
作
動く
ら
んでしたっけ？
れた、アプリですね。
あ、診断対象はウェブアプリ。
そうです。そのツールを使
あ、
って診断するのは、その辺にあるウェブアプリケーションに対して診断すると。
ウェブアプリを対象にした診断、Java 製の診断ツール、OWASP-ZAP っていう、ツールに関する技術同人誌を書かれているって感じですよね。
はい。
で、技術書店7でそれで委託で一緒にやらせてもらって、そこから某都内にある、錬金術ラボというところでよく飲んだり、同人誌の話をしたりみたいな
はい。
感じの、付き合いって感じです
そう
ね。
ですね。
で、今回、その流れで、アゾラ FM、ぜひって話で、出ていただいたんですけど、
はい。
なんか特に、こういう固有のテーマで 話をしたいっていう感じはないって話だったんで、なんか、なんとなく自己紹介をこう、つっつきながらというか、深掘りしながら、ざっくばらんに話していければいいかなって思うんですけど、
はい。
そもそも、エンジニアになろうと思ったきっかけというか、なんでエンジニアになったですかってあたりから聞いてもいいですか？
そうですね。私今50、今年で52なんですけど、もういいおっさんなんですけど、自分が小学校6年生の時に、YMO という まあ、的なバンドが、ユニットが出てきて、でそれで、まあ、大体、知り合いっていうか、友達も含めて、小学生とかが、まあ、やられたんですね、その音楽にガツンと、ピコピコかっこいいと。で、それはコンピューターで作っているということが分かって、で、さらに、まあ、インベーダーゲームブームっていうのが、ちょうど同じような時期にあって、まあ、喫茶店にですね、そのゲーム機が置いてあって、100円投じて遊ぶっていう、まあ、ゲームセンターができたりとか。で、そのゲームっていうのも、まあ、コンピューターを使って作られているという、その2つの、まあ、遊びっていうか趣味がコンピューターでできてるっていうことを知ってですね、コンピューターって楽しそうだなと、面白そうだなと思ったのが、もうそもそもの、まあ、IT に興味を持つきっかけというかですね、そこから来てる。
なるほど。なんかその世代、ある種世代というか、
そうですね。
多分10年、20年前だと、本当テレビゲームですよね。その、スーファミとかプレステとか、まあ、ああいったゲームとかにハマる。で、多分今だと、スマホとか、タブレットとかに、なんていうんですかね、興味を持つというか、まあ、そういった部分に、なんか流れてきたというか、
そうですね。
の、まあ、YMO だったり、インベーダーゲームだったりって感じですよね。
で、その当時出たコンピューターって、まあ、今から見るとすごいしょぼくて、まあ、ファミコン以下のしかなかったんですけど、それがゆえに、ちょっと勉強すれば、まあ、中身を把握するのは子供でもいけたんですね。要は CPU の仕組みとして、まあ、レジスタがあってとか、あと、すごい簡単な文法なので、ちょっと気合を入れた小学生だったら覚えてしまうみたいな、そんな感じで、手に届く範囲に、その知識があったというかですね。なので、ハマった子供が、まあ、自分も含めて友達も結構ハマってる人が多くてですね、そのマイコンブームっていうのがあったのも要因というか、ちょうどやればできるというか、今時のスマホのゲームとか、あと、まあ、コンシューマーっていうかね、据え置き型のゲーム、パッと見てですね、あ、俺、自分にも作れそうってなかなか思えないと思うんですよね。ものすごい難しい。
確か
グ
に。
ラフィックとか使ってて、いろんな才能とか知識が必要に見えて、自分が気づいたっていうか、ハマった頃のマイコンと言われた頃は、まあ、それこそ本当にちょっと勉強すれば、まあ、物が買えるかどうかは別として、知識として身につけるのはそんなに難しくなかったっていう印象があったので、勉強したっていうのは覚えてますね。
それはいわゆる学生時代、高校とか大学って感じですか？
まあ、小中高と趣味で、その雑誌を買いながら、コンピューターそのものとか言語の勉強とかを、まあ、独学で趣味の延長でしてたと。
当時って PC98 とかの世代ですか？
そうですね。98は自分の中では結構末期というかですね、後期に出てきたり、自分が興味を持った時には、NEC は PC8001 っていう、まあ、Z80 が世に出て、それがまあ大ブームでめちゃめちゃ売れて、で、それに対抗して、シャープが MZ80 シリーズっていうのもまた出してですね。で、日立とか富士通も同じような、まあ、マイコンっていうのを出してて、競争してたっていう時期ですね。で、そういうのが一通り8ビット機が落ち着いた頃に、まあ、仕事にも使えますよっていう体で、98がデビューしたと。ただすごい高く、あんまりゲームに使えそうな雰囲気が、まあ後々ですね、ゲームのプラットフォームとしては一流になるんですけども、その当時はゲームの方が上がったんで、ちょっと興味がなかったっていうのも最初はありましたけど。
なるほど。じゃあ、それで、いわゆるマイコンから、そうやって触り、いじり倒してきたから、まあ、そのまま、プログラミングというか、エンジニアになるかっていう感じだったんですね。
当時はですね、ただ、まあ、北海道の片田舎に生まれ育ったので、まあ、そもそもそういう仕事が身近になくて、20代の頃は、田舎でパチンコ屋の店員やってました。
それ、田舎というか、東京に出るみたいな選択肢は、特に北海道とか、まあ、地方にいる方に話を聞くとよく聞くんですけど、そうしなかった理由って何かあるんですか？
一応高校卒業したら上京して、 で、予備校を通って、でまあ、大学には行こうとしたんですね。ただ、その時ですね、まあ、あの新聞奨学制という制度で、まあ、新聞配りながら、人を働きながら学費を肩代わりしてもらって、それで通うっていうのを、まあ、選択したんですけど、まあ、あの根が不真面目なので、その予備校を通って段階で、これをもし合格して、あと4年続けるっていうのは、ちょっとしんどいなと。もともと個人的に、まあ、大学行きたいなと思ってたんですけど、あまり勉強するとかっていうよりは、コネクション作るというかですね、この素敵な人と知り合うと、あの友達を増やすというような目的の方がどっちかというと大きかったので、でも、まあ、朝から晩からこの仕事をしながら通うと、まあ、そんな暇ないんじゃないかと、もう本当軟弱な気持ちに支配されて、まあちょっと諦めちゃった。
まあでも、北海道で新聞配達は寒いっすよね。
まあ新聞配達はその上級して、東京の販売所に入って、あ、
なるほど。
で、東京のまあ大学に行こうとは思ったんですけど。
あ、それでだったんですね。なるほど。
特に勉強しなかったし、まあ現役で受かるつもりもなかったんで、最初予備校通ったんですけど、まあそれで、あ、しんどいなと思って、あの、で、ちょっと1、2年遊んで、田舎に戻ったと。
ああ、なるほど。
で、20代ほぼ丸々、その田舎に戻った後に、まあ、そんな状態の若者がつける仕事、手っ取り早くつける仕事が、もうパチンコ屋ぐらいしかなかったんで、そこにとりあえず収まった。
なるほどな。
まあ、そのパチンコ屋で働きながらも、趣味としてのコンピューター、パソコン、マイコンっていうのは、継続してこう追っかけてたんですね。だから、雑誌を買ったり、なんかテレビ放送、で、教養番組みたいなのもあったので、それは欠かさず見たりとか、あと、手元にパソコン、まあ、社会人だから買ってたので、そこでプログラミングしてみたりとか、いうのは、コツコツと趣味は継続していたと。
じゃあ、その、それで、パチ屋の店員をやりつつ、まあ、そのマイコンとかパソコンに興味がある、感じでやってきたのもあって、30代、ぐらいからですか？エンジニアになったって感じですかね。
そうですね。あの、30になった頃にちょうど、あの、幼なじみがですね、東京で、まあ、あの、今で言うとなんだろう、SES とかっていうのかな。人を集めて、まあ、現場に送り込むみたいな、そういった会社をやっててですね。で、そこで声かけられたと。コンピューターとか、パソコンとか詳しいんだろうと。プログラミングとかもしてんだろうと。だったら、その、上京してエンジニアになってみないかというふうに誘われて。で、あの、決断は早いので、で、もともとコンピューターで飯食いたいなと思ってたので、まあ、うまくいくかどうかわからないけども、チャレンジしようということで、まあ、再上京というか、再び上京すると、そんな感じぐらいですね。
へえ。で、そこからもう、じゃあ20年ぐらいはエンジニアやっていると。
そうですね。
わあ、大先輩。
いやいや。ちょうどそれで、開発のエンジニアとセキュリティのエンジニアが10年、10年で半々ぐらいですかね。
ああ、そうなんですね。
はい。
その、再上京してきて、まあ、SES というか派遣みたいな感じで行って、最初にやったのが Java だったんですか？
いや、最初はですね、C とか C プラだったかな。一番最初はそんな感じですね。で、その後に Java の現場に入って、で、そこからですね、Java を覚えたのは。あ、Java 面白いなと。C プラより簡単だなと。語弊がありますけど。まあ、ポイントとかもないし、
ね。そうですね。確かに、確かに。へー。実際、どうだったんですか？その、東京にもう一回出てきて、エンジニアとしてプログラミング、プログラマー始めて、楽しかったとか、辛かったとか、どんな感じだったんですか？
いや、もうちょっとやっただけで、もうこれだよと。もう転、やっぱり転職。10年、20年と年を重ねても、コンピューター大好きだなと。プログラミング面白いなという気持ちが全然。だから仕事感がなくてですね。いや、仕事なんで、それはない時もありますよ。特に、フリーランスでやってたので、基本的に入る現場はもうデスマーチ現場なんですよ。フリーランスがポッと入るような現場なんで、まあ、これもまあ、業界によっては語弊があるかもしれませんけど、まあ、そういう感じの、ちょっと、 どうしようかみたいなところに投入されるってことが多かったので、
うんうん、
だからまあ残業とか休室とか、あと帰れないっていうのも普通にまあ毎週毎月のようにあったんですけど、ただフリーランスなんで契約期間ががっちりと決まってるんで、だからどんなにしんどくても半年とか半年あったらまあ抜けられるという、あと希望を出せばちゃんと抜けられるっていう、まあ、良心的な会社経由で仕事してたので、辛さはほとんどなかったです。
終わりがあるって本当大事ですよね。
大事です、本当に。
うん、
もう1週間書いてないけども、あと2週間で契約が終わると。で、絶対延長しないと、心に決めつつ頑張るみたいな。
めちゃくちゃわかる。なるほどな。でもそこから10年、まあ、いわゆるプログラマーとしてやってきて、
はい、
そのさっき最初も WASP's Up とかセキュリティの話しましたけど、脆弱性とかセキュリティ方面に行ったというか、行こうと思ったきっかけとか経緯ってどんな感じだったんですか？
それはあのフリーランスで活動してるときに、そのお付きというかですね、あの案件を見つけてくれる営業さんがいたんですよ、懇意にしている。その営業さんがたまたまこのセキュリティ脆弱性診断っていう仕事があるんだよって、どうっていうふうに紹介してくれたんですね。でその現場ではコードを書くことはないし、コードを読むこともほとんどないんだけども、そのいわゆる脆弱性診断として、まあ、セキュリティ的なテストをするんだと。でセキュリティの知識は全然その当時正直なかったんですけども、まあ、クロサイトスクリプティングとかキーワードだけは聞いたことがあるっていうレベルで、でも面白そうだからその面接に行ってみたら、まあ、あの開発経験があった方がいいっていう現場の思いもあって、まあ、すぐ採用されて、最初のその面接というか紹介されたそのセキュリティベンダーでですね、紹介されたところで採用されたので、でそこで、まあ、ちょっと期間忘れましたけど、3ヶ月なのか半年なのか忘れましたけど、まあ、セキュリティエンジニアとしてひたすらお客様のウェブサイトを、まあ、テストをですね、診断していたと。でそれがまあ非常に楽しくてですね、やっぱり開発やってて、やってたから、裏側どういうふうに組んでんだろうとか、どういう設計してんだろうっていうのは、大体想像がついたり、ある程度動きを見たりすると分かるわけですね。で、そういう裏側の構造とか、実装を想像した上で、そのテストをすると、やっぱりこのキーワードでこんな反応したということは、もしかしてこんなふうにコード書いてんじゃないかみたいな感じで、まあ、知的好奇心を満たされつつ、仕事も進むという。これは一つの美味しい仕事だなってその時は思ったんですね。で、まあ、半年くらいその契約が切れて、一旦そのセキュリティエンジニアっていうところから離れて、また開発の現場に戻ったんですけど、そこでやっぱこれからはセキュリティじゃないかと、ちゃんとやんないと、その情報を盗まれたり画面を書き換えられたりとか、いろいろ良くないことが起こるっていうことは仕事で学んだので、でそれをちゃんと進めていかないと、いくら開発のスキルが上がってもダメだなというふうな感じ、まあ、将来性を感じて、でセキュリティベンダー、専門のベンダーに今度就職してみようと、会社員として。今までフリーランスで、まあ、それこそ10年堪能したので、もうフリーランスはいいなと。で正社員として働いたらどんな感じになるんだろうと思ったのが、そのセキュリティエンジニアとして本腰入れて働くっていうきっかけというか、思いというか、こんな感じです。
そこでそのフリーランスからなんだろうな、サラリーマンになろうって思ったのは、もうなんかなんだろう、10年やってきたからっていうのはあるにしても、
うん、
なんか手続きがいろいろめんどくさい、その税金関係がめんどくさいとか、
うん、
仕事がその安定しないというか、ないかもしれないみたいな、
うん、
そういう側面もあったりしたんですか？
いや、まず手続きとか税金とかの面は、まあ、確定申告毎年してたんですけど、まあ、全然不安とかはなく粛々とやってたし、あとそうですね、将来性っていう意味でも、まあ、その頃は、まあ、バブルじゃないですけども、あの案件は選ばなかったらいくらでもあるっていう状況だったんですね。だからフリーランス続けていったらそのうち仕事がなくなるんじゃないかっていう不安は全くなくて、だそういう意味ではなくて、単に好奇心としてですね、あの普通に 収まったらどうなるんだろうって、もしダメだったらまたフリーランスやるかぐらいの、まあ、軽いノリでやってみたと。で、そこから、それ以来、最初にそのセキュリティベンダーに正社員に入って以来、ずっと、まあ、会社いろいろ変わりましたけども、正社員で常に入ってますけど、はい。
なんか、その、選べるのっていいなって、今話を聞いていて思って、うん、
はい、
結構、まあ、特に僕なんかそうなんですけど、もう新卒からいわゆるサラリーマンでやっていて、
うん、
もうなんかフリーランスになる気もないし、
うん、
なんか全然その気も起きないけど、まあ、逆にそのフリーランスの方からすると、まあ、フリーランスやってもいいんだけど、サラリーマン一回やってみるのもいいなみたいな、ダメだったら戻ればいいしみたいに思えるのはすごい、まあ、羨ましいって言うとちょっと違うんですけど、そういう選択ができるのは、なんかすごいなって、ちょっと今思っちゃいました。
なるほど。そうですね。選べるっていうのは幸運でしたね。で、どちらも気持ち的にストレスがないっていう、まあ実力があるかないかじゃなくて、まあ自分の性格的に、まあやってダメならなんとかまた別のことを考えればいいやっていう思考ができるっていうかですね、好きな性格なので、まあ、あんまり不安にならないようにしてるっていうか、不安を寄せ付けないというか、そういう楽天的楽観的な性格だからこそ、まあ、フリーランス10年できたし、その後正社員もお試しできたのかなっていうのは、今フロテさんと話して今自覚した
なるほど。どうなんかそのフリーランスとサラリーマンの違いを聞いても、あんまりなんだろうな、自明すぎるというか当たり前すぎるかもしれない。
に聞くとですね、まあ、いいところしか見ないので、
はいはいはいはい。ああ、なるほど。
どっちでもいいじゃんかっていう感想を聞いた人は思うんじゃないですかね。要はフリーランスなので、契約期間が決まってるということは、まあ、マイナスに考えると、契約期終わった後どうしようっていつも不安になると言うんでしょうけど、まあ、私的には、先ほど言ったように、どんなしんどい状況でも、3ヶ月、半年、1年で、まあ、抜けられると。日本はちゃんとした法治国家なので、まあ、法治国家なのにひどいところもあるようですけども、もう行かない、契約進めないって決めれば、それ以上押し込まれることもないっていう、そういう現場ばっかりだったので、まあ、そういう自由があると。フリーランスやってた時はですね、ガーッと一稼ぎして、3ヶ月全く仕事入れないで、日本一周旅行、っていうのもあります。まあ、それもフリーランスじゃないと難しいかなっていう。
確かに。なるほどな。いや、なるほどな。まあ、やっぱ実際やってみないと分かんないこと多いですもんね。
うん。
で、10年間、まあ、サラリーマンで、まあ、転職もされて、まあ、今、現職にいらっしゃるってことだと思うんですけど、
はい、
オアスプザップ自体はその10年間でなんか仕事で触ったりとかされてたんですか？
オアスプザップに触れたのが、そもそも先ほど言ったフリーランスの時にたまたま紹介されたセキュリティエンジニアの案件。
あ、なるほど。
その現場で、その会社でオアスプザップ、まあそれだけじゃないですけどね、他の優秀なツール、オアスプザップはオープンソースの無償ツール、も他のちゃんとしたメーカーが作っている優勝の診断ツールとかも含めて使っていて、それで、あ、Java で今まで散々書いてきた Java にこんなセキュリティのツールがあったんだって知ってですね。で、まあ Java をずっと書いてたん で、オープンソースなのでソースコードも公開されているっていうのもあって、なんか勝手に親しみを覚えてずっと使っているという感じですかね。
いやー、いいっすね。今実際現職での仕事でも使うことはあるんですか？
正直言うとですね、仕事ではバープスイートっていう、まあ、優勝のツールがあって、まあ、普通のプロのセキュリティエンジニアは、まあ、バープスイートを使うと思います。会社でやってる人もそうだし、なんなら私も個人的にライセンスを購入してて、私の Mac の上でもその優勝版のワープスイートが動いてたりとかしてて。まあ、1ライセンス1年間で3、4万くらいかな。なんで、まあ、個人に買えないことはないと。それを本業にしてて趣味にしてるんだったら、まあ、年間4万っていうのは、 ツール代としては重ねると、まあ、大変な額になりそうですけども、まあ、それなりに集中して専門的にそういう趣味とか仕事を追っかけてるんだったら、まあ、法外な値段ではないかなっていうのもあって、導入してる人は結構います、
ね。そうですね。
はい。
4万なら確かにいけそうな感じ。
はい。GoIDE のフルセットよりは全然安いと思うね。
そうですね。それはある。わかる。
いいのかな。
ああ、はいはいはい。
まあそういう、サブスク。まあ私、サブスクも登録してますけどね。イラストレーターとかフォトショップ好きなんで。
その、なんだろうな。そのきっかけというか、最初に触ったきっかけはあったにしても、
はい。
まあそこから、あまり業務では触らなくなった Wasp Zap の技術同人誌を書こうみたいなのって、その辺はどういう経緯だったんですか？
それはですね、そもそも私が今ちょっと中断してますけども、やっている毎月のオンライン、ハンズオンセミナーですね。それをやった経緯っていうのを説明しなきゃいけないんですけども、セキュリティエンジニアになってだいたい 4,5 年経ったくらいに、お客様から依頼があって、脆弱性診断をすると、まあ、何らかの脆弱性が出ますと。クロスサイトスクリプティングとか、SQL インジェクションっていうのが出ますと。で、報告書を書いて、それを報告会で報告するっていう仕事をずっとやってたんですけども、で、あるお客さんがですね、まあ、お得意様で毎年毎年、発注してくれるんですけども、同じシステムで担当者も変わってないのに、毎年毎年同じ脆弱性が出るんですね。
はいはいはいはい。
クロスサイトスクリプティングが、去年も今年も出ましたと。同じサイトの同じ箇所でみたいな。あれこれ何個あるんですかと。で、よく聞いたら、まあ窓口の担当は変わってないけども、実際にコードを書いたり設計してる人っていうのは、まあエンジニアは変わると。まあ、ベンダー変えたりとかですね、あと社員が辞めたり入ったりとかするので、まあ、それはいつまでも同じ人が書いてるとは限らないというのは分かるんですけども、そういう、せっかくそれなりのお金をいただいて、診断して報告書まで納めたのに、その次の年にまた同じことを指摘される、同じようなお金を使ってっていうのも、まあ、何なんだろうなっていう思いがあってですね。まあ、単純に、開発しているエンジニアの不勉強だと、まあ、指摘するのは簡単なんですけども、その一方で、そのセキュリティベンダーというか、セキュリティエンジニアというか、まあ大きな話、大きく出ちゃいますけど、ニューは責任が全くないのかなっていうのをふと思ったんですね、個人的に。まあ、脆弱性診断をして、報告書を書いて、こういうふうに修正してくださいと偉そうに言うのはいいんだけども、それができてないってことは、まあそもそも伝え方とか伝える相手とか立場とかが見えてんじゃないかなっていうような疑念がちょっと湧いたんですね。どんな会社も利益を追求してるはずなので、毎年毎年無駄な金を使っていいっていう会社はほとんどないはずなんですよ。で、脆弱性っていうのは要はバグなので、バグを出さない方法っていうのはしっかりとあるわけでして、設計とか実装でですね。こういう実装したらこういうバグが出るって分かってるんだったら、じゃあそういうバグが出ないような規約を作るのか、教育するのか分かんないですけども、ですればいいんですけども、それができてないっていうのは、その開発ベンダーの責任が 100% とは言い切れなくて、やっぱりその脆弱性の仕組みとか原因とか、あと対策方法を伝える、まあ、セキュリティエンジニアとかセキュリティベンダーの方にも、まあ、責任といったら重いですけども、なんか、やらなきゃいけないことがまだあるんじゃないかっていうふうに思ったんですね、個人的に。そこで、脆弱性診断研究会っていうのを、まあ、立ち上げて、で、人が来るかどうかわからないけども、セミナーを開いてみようと。で、そこで、昔ちらっと使った Wasp Zap、Java でオープンソースなので、誰でも簡単にソースコードを入手できるし、まあ、Java の JRE というか JDK というのが入っていれば、誰でもパソコンの上で Windows 上とかで動かすことができると。で、昔はまあ Java 全盛期があったりしたので、まあ、とりあえず普通に JRE 入ってますっていう時代があったので、まあ、導入もある意味楽だろうというのもあって、 最初の取っかかりとして、ディレクト診断をのやり方を教えるには、まあ、ただだし、オープンソースだし、動作環境も作るのも簡単だっていうことで、まあ、WASP ザップに再び着目したという感じですかね。
実際、その、ある種、一階の単なるエンジニアが、その、うん、なんていうんですかね、勉強会というか、講習会みたいのを開くのって、結構勇気がいると思うんですよ。
うん。
なんか、そのあたり、始めた当初って、どうだったんですか？
それがですね、不思議と全然躊躇がなくて、何だったんでしょうね、というか、まあ、一階のエンジニアだからこそ、別に失敗したところで、誰かが困ったり、誰かにバカにされたりってことが、まあ、ないっていう気楽さは感じてました。それなりに地位があってですね、それこそ、そこそこの人が知ってるとか、ある程度業績残したとか、まあ、部長やってるとか、なんかね、そういう役職持ってるとかっていう、それなりの立場があると、なんか失敗するしたりしてこけると、あいつあんなことやらかしたぜみたいなことを、例えばツイッターとかでつぶやかれんじゃねえかっていう不安はあると思うんですけど、まあ、自分は別にもともと誰も知らないので、誰も知らない人がひっそりとなんかセミナーやって、で誰も来なかったとしても人がですね、まあ、辞めちゃえばそれで済むっていうか、そんなのもあったかなっていう存在が知られることなく消えるのも、まあ、それはそれで別に、自分的にはマイナスにならないというか、もともとなかったところが立ち上げてるんで、まあ、元に戻るだけなので、不利益にはならないっていう判断はありましたね。
なるほどな。実際、その、まあ、初めて何回かは、お客さんというか、来てくれる人結構いらっしゃったんですか？
まず第1回目に、ドアキーパー会員登録して、イベント立ち上げたら、エントリーが2人で、募集期間内で2人エントリーして、で、1人ドタキャンして、当日1人は来てくれたんですね。で、1人でも来てくれたら、ということで、その1人に対して、その人は別にセキュリティの仕事をしてなかったんですけど、趣味でセキュリティが好きでいろいろやってたんですけどもね。その人に対して、セミナーの時間2時間、いっぱいずっと2人で、なんかセキュリティ談義をして終わったっていう。もう誤解はこんな感じで。で、懲りずにですね、これ毎月やろうと思ってたんで、第2回もイベントは立ち上げて募集はしてたんですよ。今度は3人とか4人とかエントリーしてくれればいいなっていう。まあ継続してたらそのうち知られるだろうと。まあ一応ツイッターとかつぶやくしみたいなことで思ってたら、まあ幸運なことに、その2回目のイベント立ち上げた後に、まあ、セキュリティエンジニアの中では有名な方がいて、その方がそのセキュリティ専門のメーリングリストの中で紹介してくれたんですね。まあ、紹介というか、脆弱性診断エンヤでっていうちょっとふざけた名前で今でもやってるんですけど、もともとはフルネームというか長い名前、正式名称は脆弱性診断自分でしてもエーノンかで、ワスプザップならエンヤでっていうのが正式なタイトルで、なんか脆弱性診断って難しそうだから普通に専門家に頼むしかないんじゃないのっていう疑問が出た場合にも、いや、ワスプザップっていう無償のツール使ったらただでなんかスキャンできて自動的に脆弱性が分かるらしいよということを広めたいっていう意味で、まあ、ザップ使ったらエンヤでっていう、そういう、まあ、サブタイトルみたいなのをつけてたんですね。で、そのエンヤでっていうのが、まあ、関東の人が面白がって喋る関西弁みたいな、いう感じで捉えられて、ちょっと取り上げてくれたという。まあ、本意はわかんないですけどね、その、言ってないんで、本人には。今ではその方も自分のことを知ってるし、なんなら何回か飲んだことも一緒にあるので、まあ、いいんですけども、その当時はもう神の上の存在みたいな感じで、その人にそのメーリングリストで言及してもらったおかげで、もうあっという間に定員を超えてキャンセル待ちが溢れたんですね。第2回にして。すごいな。有名人は本当すごいなと。一言以上メーリングリストでつぶやいただけ、その投稿だってそんな何万人が読んでるわけじゃないんですよ。セキュリティエンジニア向けの、ちょっと クローズドじゃないですけども、そんなに誰も彼も入るようなメーリングリストじゃないのにもかかわらず、エントリーが5人、10人、15人と、なんかキャンセル待ちが出るたびに定員を増やしてたんですね。5人、15人、10、15人と。で、会場がコワーキングスペースなので、その、柔軟に増やせたっていうのも大きくて、オーナーと、まあ、仲良くさせていただいてたので、そこの、最初は、一島、8人掛けの一島だけをキープしてたのが、なんか5人、10人とかエントリー来たのでっていうと、じゃあ二島抑えましょう。で、20人にしたら20人埋まっちゃいましたってなったら、じゃあ4島にしましょうって感じで、こう、柔軟にこう、場所を確保してくれたので、どんどんと増やせた。こんな感じで2回目はたくさん来てくれて、って感じで。ただ、まあ、それも私、何回も言ってますけど、無名の人間が、その、オワスプザップっていう得体の知れないツールの話をするっていう意味では、
うん、
そんなにたくさん来る、人が来るようなもんじゃないだろうなと思ってたんで、まあ、たまたま、あの、バブルが、
ああ、はいはいはい。
で、この有名人バブルでドカッと来たけど、まあ、次からまた5人とか、せいぜいエントリーするぐらいなんだろうなと。で、先細りになってまた亡くなるっていうのも、まあ、覚悟しつつやってたんですけど、なんかおかげさまでですね、一旦広まったものが、なかなかこう波が引くことなくですね、毎回コンスタントに10人、20人というエントリーをしてくれたおかげで、どんどんと会場も大きくしてっていう感じで、まあ、今に至るという感じですね。
うん、その勉強会の中で、その本を書こうっていうところにつながっていったのは、どういう感じだったんですか？
まあ、形に残したいっていうのが一番ですね。セミナーやって、スライドを起こして、あとはハンズオンセミナーなので、まあ、手元のザップを動かして学びましょうっていう体制でやってたんですけども、そうは言っても、それのツールを使いながらこう参照できる何かドキュメントがあった方が便利だろうなっていうのはずっと思ってたんで、そんなこんなやってる時に、技術書店っていうのをまあ知ったんですね。最初はただ買う人だったんだけど、その買う人をやってる時に、あ、じゃあ自分の今のこの趣味というか仕事の知見を本にするっていうのもありじゃないかというふうに思い立って、ちょっと文章を書いて本にしたい。本がもともと好きだっていうのもありますね。書店だったらちっちゃくても大きくてももう一日中いられるっていうぐらい本が好きなので、いつか自分の本を書いてみたいっていう野望は、まあ、子供の頃からあるにはあったんですよ。で、技術書店同人誌っていうのはそれを実現できると。そんなにお金をかけなくても自分の好きな部数だけすればいいっていう。で、売る場は毎年2回とかね、提供されてるっていうのを知ったんで、よし、じゃあセミナーの教科書として使えるかもしれないっていうんで書いたっていうのが最初ですね。
実際本書いてみて、どうでした？
書いて一番良かったのは、自分の知識とかを伝えなきゃいけないっていう思いをまず一旦整理できたというのが一番大きいです。
やっぱそうっすよね。
自分はこういうことを書きたかったんだ、こういうことを伝えたかったんだと。で、さらにできた本を読んで、まあ、足りないところが、もうあらがいっぱい見えるわけですね。あれ書けばよかった、これを書く必要なかったとかっていう。で、まあ、ちょっと、筆が遅いのもあって、なかなか新聞を書けないというのは申し訳なく思いつつも、それを改訂するっていうのもやりたかったんだけど、その足りなかった部分っていうのをまたリアルなハンズオンセミナーで補っていくっていうようなふうに結びついたっていう、なんかリアルな活動とその執筆活動がすごいリンクしたんですね。
いやー、やっぱ本書くと、まあ、本に限らないですけど、アウトプットすると自分の知識が整理されるってのは本当よく言われますし、
うん、
やっぱ本だと結構なんだろうな、形に残る、まあ、大体残るんですけど、その、はい、より強く残るので、
うん、
やっぱ結構なんていうんですかね、その真剣になるというか慎重になるというか熱が入るみたいなのは結構ありますよね。
あります。相当ありますね。
うん、
で、最近ですね、新刊ダスダス詐欺が続いてしまって、結局今回の8も出せなかったんですけど、それの原因はもう明確で、要は、その、 書きたいことができすぎて、で、そこを書けるのか俺みたいな、なんか萎縮しちゃったっていうのも原因の一つとしてある。怠けてるサボってるっていうのももちろん一番大きいんですけども、書くからにはみたいな、ちょっと自分らしくない気合が入りすぎてるっていうのも、もっと気軽に書けばいいんですけどもね。
いやでもなんか3冊目2冊目もそうだけど、やっぱ3冊目ってなるとそうなんのかな。2冊目3冊目って結構勢いだけじゃみたいなところはあったりしますよね。
最初に書いたときは、まあ、あんまり苦労した思いがないんですけど、それ以降は本当の連続というか。
わかる。なんか、後になればなるほど苦労するイメージありますね、確かに。
うん、そういう意味では、フォルテさんはすごいですよ。ちゃんと本を出してるから。
まあ、まだ言うて3冊ですからね。
3冊が重いんですよ、本当に。
3冊目はまだ、その、芸術書店8の影響もあって、紙をまだ出せてないので。
あ、なるほど。
まあ、ちょっとタイミング的に今すれないっていうのもあって、難しいっていうのはあるんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、
自分は逆に今すればいいかなと思って、
うん、ああそうかそうか。
っていうのは今はオフラインでできませんけど、オンラインでハンズオンセミナーをずっとやっているという姿勢があるので、まあ、そこでオンラインで売るっていうのも何ならリアルですね、まあ、ハンドはともかくいろいろありますけど、うん、だから刷ってしまってもまあ、いつかそれを裁く時が来るし、技術書店5だか6だったかは、自宅から発送っていうのを何回かやってましたね。
ああ、はいはいはいはい。
うん。まあ、大した売れなかったんで、できましたけど、1に30とか50とか発注来たら多分嫌になると思ったんですけどね。そんなに来なかったんで、まあ、マイペースに発送ができたんで、よかったんですけど。
なるほど。いやー、そうだよな。まあ、そんな感じで、まあ、セキュリティエンジニアとして、まあ、技術同人誌書きつつ今に至るみたいな感じだと思うんですけど、
はい。
まあ、ちょっと、このご時世で、なかなかイベントとかやりづらいっていうのはあるにしても、
うん、
なんかこれから、そのエンジニアの領域とか、セキュリティの領域とかで、ちょっとこれ今までやってなかったけどやってみたいんだよなみたいな、なんかやってみたいことってあったりするんですか？
やってみたいこと、ハンズオンセミナーをそれこそ5、6年前に始めて、でそれを毎月続けられたっていうのは、まあ、さっきいろいろ偉そうなこと言いましたけど、教育がどうのこうのとか、まあ、そもそも人前で、まあ、あることないことを話すのが大好きなんだなっていうのを再確認したんですね、自分自身。まあ、話好きだっていうのは分かってたんですけど、よくもうまあ、毎月毎月知らない人がたくさん来る会場で、ベラベラと2時間も3時間もお話できるなと、自分で感心しててですね、まあ、内容はともかく。で、ネット、ツイッターかなんかで見たんですけど、自分が簡単にできること、楽しくできることっていうのは、多分それはほとんどの場合強みになっていると。だから好きなこととか楽にできることとか楽しいことっていうのを突き詰めると、それは例えばビジネス面でこう利益っていうかですね、結果が出るんだよっていうのをネットで見かけて、まあ、確かにそうだな、人前で喋るっていうことを生業にしようと思った時に、それこそ一日中喋ってられるなと、喉が持てばっていう感をそのハンズオンセミナーを通して得たんですね。なのでこれからはそれをきちんと体系化して自分の中で人に、まあそれはオンラインでももちろんいいんですけども、言葉で伝えていくということをより明確に重要視してやっていきたいなというのはエンジニアとしてありますね。今までの10年たす10年の知見で、まあそんなハイテクっていうかとんがった技術力があるわけじゃないんだけども、自分なりに学んできたところをこう、まあ、分かりやすくできれば、そのエンジニアじゃない領域の人に分かりやすく伝えることができたらなと、そのための訓練しなきゃいけないなっていうのは最近思ってますね。
なんかその伝えるってすごい難しいなって思うし、うん、結構いろんな人とその発信をしている人でそう伝えるの難しいよねって話をよくするんですけど、
はい、
なんか結構受け手の問題っていうのは責任転嫁をしたいわけではないんですけど、
うん、
まあ受け手の状態によっても伝わる伝わらないって結構変わってくるじゃないですか。
変わります。
で多分ここ何回かというかずっとこの話をしてる気もするんですけど、
うん、
なんかよくある SIR の文脈だと今 SIR でいわゆる外の世界を全然知らないエンジニアがすごい苦労していて、
うん、
でちょっとなんかその転職とかなんか勉強会とかに出てくるとあこんな違う世界があったんだみたいなのを何度も見ているので、
うん、
なんかその選択肢を教えてあげたいというか、
うん、
別に転職じゃなくてもいいんですけど、あ、ちょっと仕事辛いなって思ったら勉強会に来ようとか、この集まりに、そのもちろん技術書店とかもそうなんですけど、イベントに来ようみたいな感じでも全然いいと思うから、
はい、
そういうのを知ってもらいたいな、伝えたいなって僕も思うんですけど、
うん、
なかなかそこに至るパスがないというか、経路がないなって思って。いや、も
うそうなんですよね。
そうですよね。
一生分かり合えない人の方がいるっていう状況を突きつけられるんですね、
うん、
人に伝えようとすると、
うんうんうん、
特定な人というか新しい人に伝えようとするといやお前の話なんかっていう否定的な態度を取るならまだしもそもそもなんか知られないというかですね認識されないというか眼中にないとか俺も伝えなきゃいけないってなった時は本当しんどいというか、
うん、なんかそのあたりで意識しているというかそのもっと広げようみたいなさっき言ったエンジニアじゃない領域の人にも伝えていきたいみたいな話ありましたけどなんかそのあたりで意識されてることってあったりするんですか？
まあ意識してるというか具体的に難易度に気をつけるようになりましたねセミナーやってて。
ああなるほど。
最初始めた頃は、まあ、セキュリティのエンジニアというかずっと開発で技術的な勉強をし続けているので、まあエンジニアが満足するような内容にしていこうっていうふうに思ったんですね、初期の頃は。だから、なるべくマニアックなネタとか、難しそうなネタとか、あんまり人が気づいてないようなところっていうのを探してたんですけど、そういうのを続けていっても限界があるなと思ってた時に、ある時アンケート取ったら、最近ちょっとセミナーの内容が難しすぎて、もうついていけなくなったので行ってませんみたいなアンケート回答があったんですね。それを見て、こうガツンと衝撃を受けてですね、ああ、ちょっとずれてしまったなと。自分はもともと、セキュリティなんて知らねえよっていう人に対して重要性とかを理解してもらうっていう意味合いも込めて、無償でですね、ハンズオンセミナーを続けてるのに、もう何回か参加したけど、わけわかんないとか、ついていけないとか、ね、あんまり自分にとって有益じゃないという思いで離れていった人が、まあ、いるという現実を見てですね、いかんいかんと。そんな、冒頭の方にあれ言いましたっけ、まあ、エンジニアとしては、まあ、デビューが遅いというかですね、正直。もう本当にできるエンジニアって、それこそ10代とか20代の頃に頭角を現すというかですね、まあ、結果を出して、すごい最先端の技術を持って、もう講演したりとか本出したりとか、あるいは CTF で優勝したりとかですね、まあ、そういった大会で優勝したりとか、そういうコンテストで一目置かれるみたいな、そういう状況になっている人が多いんですけども、まあ、そういう人に後から追いつけ追い越せっていうのも、まあ、無理な話だなというのは最初から思ってて、業界に入った時に。自分自身そういう技術力を高めようとしたところで、まあ後から来た人が追いつくほど生優しいもんじゃないと。じゃあ自分でできることはって言って、まあ人前でこう分かりやすく伝えるとかいうのを目指してきたはずなのに、なんかそういう分かんない人を置いていこうとしてるっていうのに気づいたので、まあ、そこは、まあ、変な話、レベルを上げないようにするというか、ちゃんとニーズっていうか、私の話す内容はこういうレベルの 内容ですよっていうのを明確に提示しておくと。そしたら、あ、じゃあその内容だったら知りたいっていう人が来るし、あ、そんな簡単な内容だったらいらないわっていう人は来ないで済むと。せっかくなんか意見を言おうと思って来たら、なんだそんな簡単なことやるのかって変えられるのも、まあ、お互いにとって不幸なので、そのレベル感っていうのは明確にしなきゃいけないなっていうのは気をつけてますね。
うんうんうん、なるほど。いやー、でもそうですよね。最初になんでやろうと思ったかみたいなところはすごい大事だと思いますし、
うん、
なんかこう、なんかブレてる時ってなんかそれが相手にもやっぱ伝わることってあると思うし、
はい、
なんか伝わらないなっていうのはそういう部分もありますよね。
うん、
うん、なるほど。ざっくりだいたい1時間弱ぐらい今エンジニア、まあ、技術同人誌含め話してきたんですけど、
はい、
なんかエンジニア同人誌関連でこれは言っておきたいみたいなことあります？
まあ言っておきたいのは、まあ、フォルテさんも同じ思い持ってると思うんですけど、
うん、
いいから書いてみろってことです意外と、
いや本当にそれ、
まず最初に言いたいのは、意外となんとかなるから書いてみろっていうの。
うん、わかる。
で、思ったよりも反応あるから書いてみろっていうのもありますね。
いや、結構本書くは、なんだろう、労力に対してインパクトがでかいというか、
はい、
なんか、陳腐な表現ですけど、世界が広がるというか、
相当広
がりますよね。そう、なかなかその、単調というか最初から一冊まるっと書くのはきついって人も、あの合同詞書くっていう、まあ、毎回この話してるんですけどあの僕に言っていただければ合同詞書く場所を喜んで提供いたしますので。
そう、フォルダさんと知り合って一番良かったのは、その合同詞という考え方というか存在というか仕組み、これは素晴らしいなと。書きゃいいって言いましたけど、実際書くのはしんどいんですよ。
で、まあそうですね。
ツイッターにつぶやくのもしんどい人もいるし、ブログだって週に1本書くのも大変だと。それは、難しいとかじゃなくて、そのアウトプットするっていうこと自体が、なんかやっぱり抵抗があるというか、ハードルが高いというか、なんか難癖つけられたり、したらどうしようとかですね。そういうのもあるんですけど、合同詞は、まあ、変な意味、いい意味で埋もれるというかですね、どさくさに紛れて寄稿してしまえば、まあ、活字にはなって本になって嬉しいし、うっかり読んでもらえるチャンスも増えるし
うんうん、うん、
で、まあ、責任が分散してますよね。まあ、合同詞と言いながら、ね、50ページとか書いたらその人の責任相当大きいですけど、もうそれこそ半ページのコラムでもいいから書いてみるとまた、ね、全然、あ、こんなんでいいんだっていう。で、フロテさんに紹介してもらった合同詞については、もうそんなレベルでもいいから書けっていうふうに、そうですね。もう、間口を広げていただいてるので、助かるなっていうのがありますね。
いやー、ありがとうございます。いや、もう本当にそうで、なんか、なんていうんですかね、やりようはいくらでもあるみたいな、本当にあると思っていて、
うん、
本当、この、20代、30代、40代、50代って本当年齢関係なくいろんな人が初めて書くんですよって言って一緒に合同詞書いている人が多いので、
はい、
いや本当今回この話聞いて興味を持った人がいたら、いや本当一緒に やりたい、やろうって思いますね。
はい、
じゃあエンジニア的なところはこんな感じにして、だいたいこのポッドキャストは趣味なんすかって話をしてるんですけど。
なるほど。
なんか、あんまりニルフィーさんと趣味の話をしたことがないような、あるようなって感じなんで、なんか大体酒飲むことが多いって感じなんですけど、
はい。
趣味って、ニルフィーさん何なんすか？
趣味は、まあ、もともとはコンピューター、IT が趣味で、その趣味の延長で仕事してるので、だから趣味というのはパソコンなんですけども、まあそれじゃ身も蓋もないので、それのもう一方が、一番最初に言いましたけど、YMO っていうか音楽ですね。
ああ、なるほど。
音楽は歌うのも好きだし、演奏するのも好きだし、もちろん聴きまくったしっていうのがあって、 まあ、音楽のない生活は考えられないっていう状況で言えば、まあ、趣味といえば趣味ですね。まだ、ちゃんとした曲になったことがないんですけど、作曲もチャレンジしてて。
おお。
もともと Mac 買ったのも作曲しようと思って買ったんですけど、A メロと B メロしかできてないっていうレベルです。まあでも、いつも発表して。で、まあ、いい時代になったので、曲作ったら、それでもネットで公開ができると。で、うっかり聴いてもらえたら嬉しいなっていう、その目標というか、モチベーションがあったりするので、まあ、いい加減やらなきゃなとは思ってるんですけど。
なるほどな。YMO って、いわゆる、あれはテクノっていうジャンルになるんですか？
そうですね。ジャンル分けするとしたら、テクノ。まあ、曲調的にテクノじゃない普通のポップスとかもいっぱい作ったり提供してはいるんですけど、うん、まあそのテクノって言い方も、まあ、人によっては YMO はテクノじゃないって言い出す人もいるかもしれない、なかなか難しいと思うんですけども。
なるほど。実際じゃあ今聞いてるのもテクノ系が多い感じなんですか？
いや、それはですね、最近は全く聞いてなくてですね、普通にで
ほうなるほど。
あのバンドを今やってまして、J-POP のバンド でリーダーとかあとボーカルが C 書いたり曲書いたりして、オリジナル曲も何曲かあるんですよ。
うんうん、
で年に2回ライブやってそれをお披露目するっていうような活動をもう 5,6 年とかになるのかな、これも気がつくと。でそこでずっとドラムを叩いてて、まあ、下手くそなんですけども楽しんで楽器演奏をしてると。
いや、いいっすね。
楽器はいいですよ、とりあえず。
ドラムやろうって思ったのは、なんか、この人に憧れたとか、この曲が良かったみたいな、あるんですか？
いや、ドラムはですね、ドラマは実は全然疎くてですね、特定の人に憧れてとか尊敬してっていうのはほとんどなくて、まあ、強いて言えば、あの、カシオペアっていうバンド、まあ、今でもありますけど、まあ、メンバーが結構変わってるんですけども、そこの神保明っていう、まあ、神レベルのドラマーがいて、まあ、この神保明みたいに叩けたらいいなという思いはあるけども、まあそれは無理だろうというのも分かってるので、まあ寝言ができればいいかなっていうのはありつつも、ただバンドで J-POP を叩いてて思ったのは、まあとにかく簡単なパターンでも人前で演奏していくのは本当楽しいなっていうのが分かったので、まあ難しいことをできるようになるっていうよりは、まあ、楽しく演奏するっていうことをずっと継続したいなと。
いやー、でも大事、大事、楽しむの大事ですよね。
うん。
でも、バンド活動は、その、このご時世的にライブハウスみたいなところは難しいっていうか無理だと思うんですけど、なんかちょっとスタジオに集まって、練習みたいなことはできる感じなんですか？
そのスタジオ練習も結局全部キャンセルしましたね。
あ、
集まろう、4月に集まろうっていう、あと3月の末とか下旬とかに練習っていうスケジュールは立ててたんですけど、まあ、この状況で集まって何かあったら大変だっていうことで、
まあ、やっぱそうですよね。
最初にですね、そのサポートのメンバーがその家族会議の結果、そういう狭くて密閉されている空間に何人も集まるというのは良くないからということで、まあ、参加しませんと辞退したんですね。まあ、バンドから外れたわけじゃなくて、その練習にはしばらく参加しませんと。で、その人を外して集まろうかと思ったんだけども、まあ、確かにそうだよなと。こういう状況で練習してうっかり誰かが感染したら大変だということもあって、今は集まってスタジオに入るのは自粛しています。
やっぱそうなっちゃいますよね。一人でなんか練習に行ったりとかはされるんですか？
まあ一人で行くことは以前からあったんですけど、今のところまだ行ってないですね。ただその行かないと全体練習はしない、個人練習もしないとなるといよいよ叩けなくなるんで。
そうですよね。
まあ一人でスタジオに入る分には誰とも見込みしないので大丈夫だと思うんですけどね。
なるほど。いや、やっぱり影響がでかいというか、なかなか難しい感じですよね。
うん。
なんか僕も全くその音楽はやってきてなくて、 なんか学生の頃音楽の授業でやったぐらいなんですけど、
うん、
なんでか僕はあの高校って工業高校だったんですけど、
はい、
あの電気系の工業高校で音楽の授業があった時に、なんでかギターをやる授業で、
ほう、
その時はあのアコースティックギターだったんですけど、
うん、
なんかこのアコギがすごい面白かったので、なんかいつか趣味としてやりたいなって思って、もう10年以上って感じなんですけど、なんかいつかアコギはちょっとやってみたいなって思ってますね。
これはもうやるべきですね。
いやーそうですよね。
アコギはまだ部屋で練習しやすいと思うんですね、ドラムに比べて。
そうですよね。
楽器やるにあたっての一番の問題は、自宅で練習できるのか問題っていうのがあってですね。
それなんですよね。ドラムとか、金管とかはきついっすよね、うん。
相当きついので、まあ、田舎だったらその辺の原っぱとか河川敷に行けばいいんですけど、うんうんうん、その点、例えばエレキギターとかだと、まあ、アンプにつながなかったら、そんな大したことできないんで、まあ、指の練習とかにもなるみたいな。まあ、ドラムもですね、あの、電子ドラム、今手放したんですけど、前住んでたところでは電子ドラムを導入してて、できないこともないんですけど、ただ床にいろいろなんかシート貼ったりとか、それなりの防音振動対策をしないと、まあ、迷惑なことには変わりがないので、ちょっと大変かなっていうのはありますよね。
そう、それなんですよね。なんか、30万とかぐらいのあの、個人防音ルームみたいな、組み立て式のみたいなあったりしますけど、
ありますね。
そこまではやっぱりなっちゃうんで、
うん、
まあ、なかなかそこは難しいですよね、
うん、
あと音楽はそれぐらいかな。なんか他に趣味関連でこれは言っておきたいみたいな話題とかあったりします？
いや他にはないかな。
なるほど。じゃあこんな感じですかね。
はい。
他なんか全般的にこれも話しておきたいみたいなことあれば。
いや、
まだ大丈夫ですけど。大丈夫ですか？
大丈夫です。
ウィス。じゃあ、まず、ポッドキャストの、締めをやってから、その後ちょっと告知をもらえたらいいかなって感じなんで、そんな感じでちょっと締めていきますね。
はい。
このポッドキャストアウザライフ M ではゲストを募集しております。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと半年以上は先になってしまう可能性が高いのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便り送れますんで、よろしくお願いします。あと、Discord でポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催しておりますので、興味があれば配信ページのリンクからご参加ください。はい。ということで、ニルフィーさんから何か告知があれば、お願いします。
はい、告知なんですけども、正直特にないです、ね。
うん、まあ、そうですね。なかなかイベントとかもやりづらいと思うので、まあ、期間のブースの URL とか、なんか本の内容とかあれば、ぜひ。
はい。その URL は言う
と。あとで、配信ページに貼っておきます。
ああ、なるほど。
なんで、ブースかなとかに出てるんで、こんな感じの本出てるんで、みたいのがあれば。
ちょっとブースもですね、まあ、内容を変えようと思ってる矢先なので、うん、あんまり紹介しなくてもいいっていうのもあったりしつつ。
なるほど。そうすると、あとブログですかね、じゃあ。
ブログも全然更新してないんで、最近ちょっと停滞してるんですよね、個人的にいろんな活動が。よくないんです
か？なるほど。じゃあ、まあ、活動を再開したときに、ツイッターかなんかでまたいろいろ出てくると思うんで、ツイッターフォローしといてくれって感じですかね。
はい。
ブースの方は、リンク貼らない方がいいですか？
いや、あってもいいですけど、古い本しかないし。
まあ別に今出てるのが全然それはそれでありだと思うんで。
はい。
はい。じゃあ、オアスプザップ本がブースにて、期間が出てますんで、ぜひそちらをって感じですかね。
そうですね。
はい。じゃあ、そんな感じで興味ある人はぜひ、配信ページのリンクから見てみてください。で、一番最後に毎回、ポッドキャストの収録どうでしたって話をしてるんですけど、
はい、
収録は初めてでしたっけ？
もう生涯初めてですね、これが。
あ、なるほど。はい、どうでした？
やっぱり楽しいですね、想像通り。
ああ、あざっす。
とにかく、変な言い方ですけど、自分の話を理解してくれる人と話すっていうのは、まあ、楽しいので、でしかもこれが残るので、また聞けると。で、話す仕事をメインにしたいと思ってるので、聞き返してですね、あ、これは良くないとか、これは良くないっていうので、また二度楽しめるというか、個人的には。で、非常に楽しく、有意義でした。
いやー、あざっす。なんか、このポッドキャストも、ちょっと次いつになるか分かんないですけど、全然2回目、3回目出れるんで、
はい、
なんか新刊書いたから宣伝させろとか、なんかこういうのやってきてこう思ったみたいな話とか全然大歓迎なんで、
はい、
またよかったらぜひ遊びに来てください。
はい。
はい。と、じゃあ、第63回目ですね。第63回目はゲストにニルフィーさんをお迎えしてお送りしました。ニルヒさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。